Elder Dallin H. Oaks.
ダリン H. オークス長老は4月の総大会で、私たちが自分の生活を変える必要があることについて話しました。生活を変えることは心の変化によって始まると思います。人生経験や生まれた場所は関係ありません。私は合衆国の南部出身で、青少年の頃に聞いたプロテスタントの賛美歌の歌詞から、真の弟子の心、すなわち変化を経験した弟子の心について教えられました。私が大好きな次の歌詞について考えてください。御心のままになさってください。主よ、御心のままに。主は陶器師、私は粘土。御心のままに私を形作りお変えください。私は待ち、静かに身を委ねます。多忙で競争の激しい現代にいる私たちは、どうすれば静かに身を委ね、主の道を自分の道とすることができるでしょうか。主について学び、理解できるように祈ることから始められると私は思います。主を信頼すればするほど、私たちは心を開き、御心を行おうと努め、理解を助けてくれる答えを待つのです。私が初めて心の変化を経験したのは、12歳になり神を探し求め始めた時でした。主の祈りを唱える以外に祈る方法を知りませんでした。主の愛を感じたいと願い、ひざまずき、こう尋ねたのを覚えています。天のお父様、どこにおられますか。どこかにいらっしゃると思うのですが、どこなのですか。10代の頃、同じことを尋ね続けました。イエス・キリストがおられることはなんとなく感じていましたが、天の御父は10年間私が求め待つままにされました。1970年に宣教師が救いの計画と救い主の食材について教えてくれた時、やっと答えを受けました。私は真理を喜んで受け入れ、バプテスマを受けました。主の憐れみと力を知っている私と夫と子供たちは、家族のモットーとして、きっとうまくいくという言葉を選びました。でも深刻な問題が起きてすぐに答えを得られないとき、どうすれば互いにうまくいくと言えるでしょう。私たちの愛らしく尊い21歳の娘ジョージアが自転車事故で渋滞で入院したとき、私たち家族はきっとうまくいくと言いました。ブラジルの伝道部からすぐに飛行機でインディアナ州に向かった私は、家族のモットーを支えとしました。ところが、愛する娘は飛行機が到着する前に霊界へ旅立ちました。家族の中に悲しみが広がる中、それでも互いにきっとうまくいくと言えるでしょうか。ジョージアの肉体の死の後、私たちは悲しみに暮れ苦しみました。今でも深い悲しみに包まれることがありますが、人は本当に死ぬわけではないという知識にしっかりつかまっています。彼女の肉体の働きが止まったとき悲しみましたが、彼女が霊として生き続けるという信仰がありました。神殿で交わした誓約を固く守るなら、彼女と永遠に共にいられると信じています。救い主と救い主の復活、真剣の力、永遠の結び固めに対する信仰があるので、確信を持って自分たちのモットーを述べることができます。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう述べています。最善を尽くすなら全てがきっとうまくいきます。神を信頼してください。主は私たちをお見捨てになりません。我が家のモットーは、きっと今うまくいくという意味ではありません。今見える結果ではなく、永遠に関わる結果に希望を持つという意味です。聖典には、熱心に探し、常に祈り、信じていなさい、万事があなた方の益となるように共に働くであろうとあります。万事が良いものになるとは書いてありませんが、柔和で忠実な人々にあっては、良いことも良くないことも益となるように働きます。そしてそのタイミングは主が決められます。私たちは時々ヨブのように苦しみ、神が傷つけ、包み、打ち、またその手を持って癒されることを知りながら主を待ち望みます。柔和な心の人は試練を受け入れ、癒しと完全が与えられるまで辛抱強く待つのです。御霊に心を従わせるとき、私たちは神の方法を学び、御心を感じ取ります。 私は聖餐式を安息日の中心と呼んでいますが、聖餐式の間、罪の許しを祈り求めた後に、他にも何かあるでしょうかと天の御父に尋ねると、有益であることを発見しました。心が柔和で静かな時、霊的な導き、癒し、助けを遮るような、さらに改善するべき点に目を向けることができます。例えば私の心の片隅に誰かへのわだかまりがあるかもしれません。他に告白するべきことはあるでしょうかと尋ねると、隠されていた秘密がはっきりと思い出されます。聖霊がこうささやくのです。あなたが正直に尋ねたので、それを示しましょう。わだかまりはあなたの成長を遅くし、健全な人間関係を築く力を損ないます。あなたはこの思いを捨てることができます。これは実につらい作業です。敵意を持つことが正当に思えるかもしれませんが、永続する幸福を得るには主の方法に従うしかないのです。そして少しずつ主の恵み深い力と導きを受けます。神殿にさらに頻繁に参入するように、あるいは救い主の食材についてより深く学ぶように導かれるかもしれません。または友人やビショップ、専門のカウンセラー、医師に相談するように導かれるかもしれません。心が癒され始めるのは、自分の心を神に従わせ神を礼拝する時です。真の礼拝は心が御父と御子の前に正しい時に始まります。今日私たちの心はどのような状態でしょう。一見矛盾するように思えますが、癒された忠実な心を持つには、まず主の前で心が打ち砕かれなければなりません。主はあなた方は打ち砕かれた心と悔いる霊を捧げなさいとおっしゃいました。自分の心、すなわち意思を主に捧げた結果として、私たちは霊的な導きを受けるのです。主の恵みと憐れみを理解するにつれ、利己心が感謝の思いによって崩され、打ち砕かれていくのが分かります。そして主に助けを求め、神の独り言とともに首輝きを負いたいと願うようになります。打ち砕かれた心で助けを求め、首輝きを負い、私たちは聖霊を通して新たな希望と新しい導きを受けます。私は自分の方法で物事を行いたいという肉の思いを消し去ろうと努めてきました。そして自分の方法がキリストの方法と比べて欠陥だらけで、視野が狭く劣っていることを実感しました。イエス・キリストの道はこの世においては幸福に、後の世においては永遠の命に至る道です。私たちは自分自身や自分の立てた予定表よりも、イエス・キリストとキリストの道を愛することができるでしょうか。ある人は失敗を繰り返しすぎたと思ったり、罪深い行いや欲望を変える強さがないと感じるかもしれません。しかしイスラエルの制約の民である私たちは、努力や自分の力だけで変われるわけではありません。神に熱心に願い求めるなら、神はありのままの私たちを受け入れ、想像をはるかに超えた人物へと変えてくださいます。神学者であるロバート・エル・ミレーは、イエス・キリストを通じて成功できるという霊的な確信を適度に備えた健全な向上心について書いています。それを理解する人は、天の御父に正直にこういうことができます。主の愛を知りては、すべてを委ねて、心の誠尽くさん、御心のままに。打ち砕かれた心をキリストに捧げるとき、キリストはそれを受け入れ、私たちを回復させてくださいます。私たちがどんなものを失い、どんなに傷つき、苦しい拒絶を味わっても、主の恵みと癒しはすべてをしのぐほど強力です。救い主と共に真の首輝きを負う私たちは、確信を持ちながら、きっとうまくいくと言えることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。